にしなる神様、あなたが天の窓を開いて、この者に必要な満たしを与えてくださることを信じ、皆を崇めます。どうぞ、この者が祈られた祈りが、あなたの前に覚えられ、そして答えが備えられ、その答えによっても、私たちがあなたを褒めたたえることができるようにしてください。迷惑は、ここに集う方々の中で、病んでいる方に、あなたの癒しが届きますように。迷いの者に、あなたの導きがありますように。そして、疲れた者に、あなたが癒しと新しい力をお備えくださいますようにお願いいたします。ここにいない、兄弟姉妹のためにも、あなたが同じ恵みを与えてくださることを信じます。どうぞ、この礼拝が、あなたの皆によって導かれ、そして守られ、そして心からあなたの喜ばれる真実な全身全霊をかけた礼拝となりますように、あなたの大きな御手にお委ねいたします。感謝を持って愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
じゃあ、どうぞ。
はい、どうぞ。私からですから、お越しください。
愛の光、輝き、輝き。
それではお座りください。それでは今日のメッセージのための聖書箇所を朗読していただきます。よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は新約聖書1461ページ、ダニエル書7章1節から28節です。お読みします。バビロンの王ベルシャタルの晩年にダニエルの寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらがしを語った。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかき立て、4頭の大きな獣が海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、力を押され、人間のように2本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には3本の鉄骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声が上がった。この後見ていると、また突然ヒョウのような他の獣が、その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その間からもう1本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のように見えない、大きなことを語る口があった。私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を得た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千もの者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで壊された。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を得た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることもなく、その国は滅びることがない。私ダニエルの心は私の内で悩み、頭に浮かんだ幻は 確かめたいと。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけ、その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角がたたいた。その角には目があり、大きなことを語る口がある。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで、彼らに打ち勝った。しかし、それは年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために騒ぎが起こる。生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。あれはこう言った。第四の獣は死に起こる第四の国。これは他の全ての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。十本の角はこの国から立つ。十の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちを捕らえ、三人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らう言葉を発し、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし、裁きが行われ、彼の主権が奪われ、彼は永久に絶やされ、滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに仕え、服従する。ここで、この話は終わる。私、ザニエルは、ひどく怯え、顔色が変わった。しかし、私は、このことを心に留めていた。以上です。
ありがとうございました。それでは、終わりの日の幻と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。
なっていただいて、皆さん聞いてらっしゃって、で一緒に読まれてね、さあこれは一体何の話だろうと、皆さんお思いになったと思います、それでいいんです。逆に言えばそういう風に書いてあるのがこのダニエル書の7章から12章までのところなんです。実はこれはヨハネの黙示録と同じように黙示という特別な書き方をしているんですね。で、黙示っていうのはやがて起こることを具体的にではなく象徴的に描く。で、しかもその象徴的な幻を神様が、まあ、黙示録だとヨハネ、この場合はダニエルに見せて、で見た通りを書いたわけです。そして天使が語った通りを書いてます。で、今日のダニエル書の後に、ダニエル書の12章最後のところをちょっとご覧ください。すると12章の4節にこう書いてあるんですね。12の4、12の4にね、こう書いてあります。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。そしてさらに9節に行きますと、12の9に1472ページに、彼は言った、ダニエルよ行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだと書いてあります。つまり このここに書かれていることはその時が来るまでわからないように書いてあるんですよ。その時になるまで、あ、このことだったんだっていうのが後でわかるように書いてあるんですよ。なので、ここのところを読むと頭わかんなくなっちゃうんですね。でもありがたいことに今日のダニエル書の7章の部分はすでに起こったことがかなり、含まれています。なので私たちはもう封じられていない状態でこれを読むことができるんですね。ですから、私たちは今日の7章を安心して、あ、なるほどと読むことができるわけです。でもね、あの7章から12章までは実はあの時間軸に従ってないんですね。今まで6章まで、ダニエル書を読んできたら大体歴史の中で起こった出来事が書かれてましたね。最初ネブカドネザルの治世、それからその孫の代、そしてその孫が打ち破れられて、メディア・ペルシャ、メドペルシャの王国になったと。でその時代のことが、書かれていました。そしてダリオス王の治世ですね、それが先週までのところで、ここまでが実は背景になっているんです。その歴史の流れの中で折々に神様はダニエルにこの夢と幻を見せていかれた。そして今日お読みしているところはですからバビロンの時代です。そして、バビロンのネブカデネザルの孫ですね、ベルシャツァル、あのイスラエルの神殿から略奪してきた器で酒を飲もうとした王様ですね。あのベルシャツァルの元年にだから、初めてその若者が、王様に、まあ、なった、その元年に見た幻です。そしてここに、4つの獣の幻が出てくるんですね。1つ目の獣は、4頭とも海から上がってくるんです。3節を見てください。2節の後半からか。私が夜幻を見てると突然天の四方の風が大海をかきたて、4頭の大きな獣が海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていたと書いてあります。背景は海です。海から上がってくるんです。で聖書の中では海っていうのは必ず一つのシンボルを表しています。これは世界の民族を表しているんですね。海は黙示録でもそうですし、このダニエル書でもそうです。ですからこの海の天の四方の風が大海をかきたてたっていうのは、この世の国々が全ての民族がそれぞれに歯を争い力を振るい、そして民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がっている、そんな状態をこの風が吹いて波をかきたてている、四方の海が荒れ狂っている、そんな時代です。今の世界と似てますね。今の世界もさまざまな国があって、さまざま自己主張をし、そしていろんな波を立てています。お隣の北朝鮮、まあ、日本もなんか安倍さんという方が立ってね、いろいろまた戦争ができる国にしようみたいな感じで頑張って憲法変えるぞってやってます。でアメリカはトランプさんでしょ。でフランスは、選挙があってまた新しい大統領が立ちましたね。あの人がどういう役割をあの国で果たすかわからない。イギリスはイギリス戦、そして今ヨーロッパはね、EU という形でまとまって、そしてそのリーダーシップを取っているのはなんとドイツなんですよ。ドイツが EU のリーダーシップを取っています。こういう今の世界情勢を見ると、まさにこの大海が天の四方の風によって湧き立っているのと同じ状態です。でその中から覇権を掴もうと4つの獣が上がってくる。で実はこの4頭の大きな獣というのが実はこのバビロンの国の初代の王ネブカデネザルの大王の夢に出てきたあの大きな像ありましたね。頭が金、胸と腕が銀、そして胴が青銅で、 足と10本の指が鉄と粘土、あの像に実はこれは対応してるんです。あ、なんだ焼き直しかと思いになる方もある、なんだ同じなのと思う方もある。でも同じ出来事をネブカデネザルにはその金、頭が金の像で見せて、そしてこのダニエルには獣のイメージでお見せになったには訳がある。バビロンのネブカデネザルにとって一番心配なのは誰がこの地上で支配者になるかということでありました。その彼にとってはバビロンが金の頭、そしてそれよりも劣った銀の胸、そして青銅の国が現れて、鉄の国になる、まあ、その立派な恐ろしい像のイメージっていうのは彼にとって地上の権力者にとっては非常に好ましいものだったわけです。でも同じ国々、帝国の移り変わりが今度は神の民にとって、神の民にとってどういう意味を持っているかっていうと、今度は獣なんですね。金の頭、銀の胸、青銅の胴に鉄の足、非常に立派な像です。で、この地上の人たちはそれを見てすごいと褒めるかもしれない。でも我々クリスチャン、そしてイスラエルの民はこの地上の帝国の移り変わりのことを獣と見るんですね。ダニエルはもちろんイスラエル人です。そして今捕虜となって、このバビロンの国に捕囚の身です。その彼にとって一番心配なのは神の国がどうなるかということです。イスラエルがどうなるか、そして神様の支配はどうなっていくのかということです。その神様の視点から見ると同じ出来事がこの 4頭の獣に見えてくるということが、この夢の幻の意味していることなんですね。さあ一つ一つざっと見ますよ。第一の獣、それは獅子のようでワシの翼をつけていた。でこれ読んだ人はすぐに分かったんです。今大英博物館に行きますと、そしてそのレプリカはドイツにもありますけれども、大きなイシュタフ門というですね、巨大な、バビロンの門の、まあ、復元したものがあります。そしてその門の前にはこのワシの翼のついたライオンの像がいるんですね。巨大です。こんな人間がこれくらいでも、そのライオンの背だけど、その3倍くらいあります。巨大なワシの翼を持った獅子の像がバビロンのシンボルだったわけです。なので第一の獣はワシの翼を持った獅子、これはバビロン帝国を表しています。その中で不思議なことが起こります。翼が抜き取られ、力を起こされ、人間のように2本の足で立たされて人間の心が与えられた。これはネブカデネザルの戒心のことを表していると考えられます。皆さんは覚えていらっしゃいますか。あのネブカデネザル王はおごり高ぶり、自分の力を誇り、そしてこのバビロンの栄光は全て私のこの力が成し遂げたものではないかと言って神様に対して誇ったんです。すると神様が彼をお討ちになりました。彼は牛のように野に放たれ、発狂し、そして4年、7つの時が過ぎるまでに7年間ですね、発狂した状態で野に放いました。その後で彼は回復され、天の神こそ誠に崇めるべき永遠の主権者だと、そのように認めて彼は人の心を取り戻すんですね。まさにこの人間のように2本の足で立たされて人の心が与えられた、これはそのネブカドネザルの戒心を表しているように思います。その後に起こってくるのが第2の獣です。第2の獣は突然を襲ってきます。ボゼスの頭にまた突然とあります。皆さんはバビロン帝国がどうやって倒れたか覚えていらっしゃいますね。 ベルシャタルが指で壁にメネメネテゲルーパルシン、あなたは測られた測られた、あなたは、ね、値が軽いものとみなされ、そしてあなたの国は分割されて、後のものに移られる。メネメネテゲルーパルシン、その夜ベルシャタルが殺されるんですね。そのベルシャタルの元年にこの幻を見てるんですが、2番目に現れた国は、メディアペルシャ、メドペルシャですね。メディアとペルシャの連合王国、連合王国です。でも初代の王様のダリオスは、すぐにペルシャ人、メディア人のダリオスはペルシャ人のクロスに、取って代わられます。そしてペルシャが実際はその国を受け継ぎます。ペルシャの国は熊に例えられております。熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、面白いですね。熊は起きてないと。ダーンと横に横たわっている。そして、この横に寝ている状態がメディアとペルシャ、二つの権力が並行している状態を表していると言われています。だからどっちが頭かよくわからないように水平に寝てると。そして、その国、口の牙の間には3本の肋骨があった。これなんだかわからない。これは、この口が噛み砕いた動物の肋骨だろうと言われています。つまり、その口で3つの国を、3つの地域を征服した。それが、このメドペルシャ。その通りに、リディア、そしてバビロン、エジプトの国々がそのメドペルシャに飲み込まれます。まだ起こってませんよこれだってベルシャタルの元年だからまだ起こっていないことなんですが、そのように見えたんです。やがて起こる第二の国は三つの地域を飲み込んで、そしてさらに、それに起き上がって多くの肉を食らえとの声が、ペルシャの国はさらに覇権を広げ、多くの地域を獲得していきます。すると、今度は第4の獣が現れます。また突然、豹のような他の獣が現れます。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。これはギリシャですね。ご承知でしょうか。ギリシャの覇権を本当に豹のように素早く、襲いかかり、このペルシャのメディアの連合王国を倒したのはアレキサンダーですよ。アレキサンダー大王、彼は四つの翼に表されているように非常にもうね、風林火山で早きこと風のごと四つの翼でその地域をガーッと制圧するんです。アレキサンダーの、覇権ですね。そのアレキサンダーがその国を倒すわけですね。ですから4つの鳥の翼はそのアレキサンダーのスピードを表していると言われています。そして4つの頭があるというのはアレキサンダーが亡くなってからその国が4つの国に分割されるわけです。4地域にギリシャ帝国は分かれます。アフリカのところと、それからヨーロッパに当たるところと、それから、小アジアに当たるところと、こっちのシリアに当たるところですね。そちらの方に分割されるんです。ギリシャ帝国は。そして国力はじりじりじりじりと衰えていきます。4つの頭があったっていうのはそういうギリシャ帝国が4つに分割されて衰えていく様子を表しています。そしてそれに、主権が与えられた。で、第4の獣、第4は何でしたっけ？
ローマですね。
ローマ。ローマ。その後また、私が夜の幻を見ていると突然第4の獣が現れた。それは恐ろしくものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れた全ての獣と異なり10本の角を持っていた。まあ、こんな獣は森にはいません。10本の角の獣って見たことある？皆さん。 だからこの4番目の国は誰にも似てないんですよ。どの獣にも似てないけれども非常な凶暴な力を持っていることが表されています。見るからに恐ろしく、ものすごく、非常に強い、そして大きな鉄の牙を持っておりっていうのがローマを思わされますね。皆さんローマの平和を支えたものをいくつか挙げることができると思います。例えば一つはローマの通商道路、そしてローマの鉄の軍隊、鉄の爪を持っているって言われたんですね。ですからこの鉄の牙を持っている大きな獣、これはローマに誠にふさわしい表現だと思います。皆さん覚えてくださいね。これはまだペルシャも起こってない時代の幻ですよペルシャもギリシャも起こってない、もちろんローマは起こっていない時代の幻です。彼はバビロンの時代にこの幻を見せられました。そしてさらにそのローマの国には話が続きます。彼は食らって噛み砕き、その残りを足で踏みつけた。ローマは本当地上の本当に世界を征服するわけです。全ての国々をその爪にかけて、支配者になっていきます。そしてそこには10本の角が現れる、まあ、それはローマの各地域各時代に現れた10人のリーダーのことだと言われています。一人一人が王だと言われています。そしてその後で一本の別の角が出てきて、その10本のうちの3本を引き抜いてしまうと、その1本の後から出てきた角によって3本が引き抜かれ、そしてその1本が非常な、高ぶりを持って、支配する、そんな王が現れると言っています。でその王様にはちょっと最後に出てきた角には特別な表現がされています。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、さあここら辺でぼちぼち絵が描けなくなってくる角、あとは角って頭に角があって、角なんだけど目があった、わかんない。で大きなことを語る口があった角なのに目があって口がある、まあ、もちろんここの非常に高ぶった王様、後から出てきた王様のことを表しているわけです。彼はその目で 見渡し、そして大いに高ぶった言葉を語る口があったと、まあ、これを見ていると非常にまあ恐ろしい獣と思います。でも旧説に行きますと、その獣の幻が突然終わります。そのローマの幻に続き、私が見ているといくつかの御座跡との備えられ、年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方がその座につき、いくつかの文書が開かれた。まあ、これは黙示録の13章の方にも似たような幻がありますね。そこでは神様が支配者として御座につき、そしてそこに幾千幾万の者っていうのは天使だということが書かれています。黙示録の方ではね。ですから突然その地上の4匹の獣の幻から、突然天にある礼拝の様子にこの幻は切り替わってしまうんですね。9節10節はまさに天にある神様の支配と、その天の神に対する礼拝の様子がそこに描かれています。年を経た方、もちろん初めからいますし、そして永遠にいます天の父なる神ですね。そしてその衣は雪のように白く、誠に清く、 そして頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。溝は火の炎、まあ、我々は、ね、熱くないのかなって心配しちゃいますけど、そんなことないですね。その力と意向を表しているその溝の姿であります。そして幾千幾万の者がその前に立っていた。多くの天使たちがその方の前に控え、そしてその方を礼拝していた。そこでその天の神様は裁く方として座につき、いくつかの文書が開かれた。黙示録ではね、巻物が開かれた、その内側にも外側にも字が書いてあったとか書いてあります。その目があったと書いてあります。その巻物がこのいくつかの文書というのに対応するんだと思います。つまりこれは何かというと、天の神はそれら4匹の、そして4つの帝国の移り変わりを全てご覧になっていて、その4匹の獣に裁きをつけるために天にいますということです。私たちは今この地上でさまざまな国、王国、帝国、そして帝国にならんと欲して力をつけているさまざまな国のことを言います。でも私たちがこの聖書のダニエルの幻から学ぶことは、まず第一にこの4つの帝国が起こり栄え、そしてやがて滅んでいったように、その全ての国々の営みの中に神様の目はきちんとその一つ一つを見張っていらっしゃるということです。そして必ずその中で行われているその獣の技に対して正しい裁きを行おうと備えていらっしゃるということです。その裁きの様子が11節に書かれています。私はあの角が語る大きな言葉の声がする、まあ、これは別に大きな声だったということじゃないです。その獣は大きなことを言った、つまり思い上がったということです。地上の力、そして地上の軍事力、それによって思い上がった国々を神様は裁くために来られます。見ているとその時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、今命はその時とその季節まで伸ばされた。今ペルシャの国、そしてギリシャの国、そしてバビロンの国、みんな残ってますね。えっていうことあるかもしれない。バビロンというのは今イラクですよ、ね、そしてペルシャはイランですね。そしてギリシャはギリシャでしょ、ね、だから国は細々と続いています。かつての栄光は失われてもない。そしてローマ帝国は今ないです。しかしそのローマの4番目の獣についてダニエルは非常に気になりました。4つの獣が損なわれ、そして裁かれた様子をダニエルは夢で見たときに、非常にその4番目の獣に、ダニエルは心惹かれたわけですね。ちょっと時間がないので、その後の15節からのダニエルへの、天使の解き明かしのところはちょっとささっといきますけれども、そしてまた13節から別の幻が始まります。見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を得た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権、公営、国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。年老いた方っていうのは天の父なる神様です。ならばこの人の子のような方というのはダメでしょう。でイエス様ですよね。これはイエス様の現れる予言なんです。旧約聖書の中にはところどころにイエス様がどのような方なのかということが書かれています。イエス様はここに書かれている人の子という言葉をご自分の自称に使われました。人の子は失われた人を探して救うために来たとおっしゃいました。 人の子は異邦人に渡され、そして苦しみを受け、殺される。しかし3日目によみがえるとおっしゃいました。イエス様はこのあくまでこのダニエル書の人の子としてこの世界にご自分を表されました。でもその方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕える様子はまだ我々は見てないです。もちろん福音はこのローマ帝国の時代にイエス・キリストを通して完成し世界に広がりました。でも世界中の人たちがこぞってイエス・キリストこそ主であると告白する時代はまだまだこれの後のことです。そして永遠で過ぎ去ることなく滅びることがないというそのキリストの王国はやがて来るんですね。ですからここのところにはっきりとキリストの再臨の様子が描かれているわけです。私たちはそのキリストの戴冠式を目撃することになります。今地上はこの4つの獣が暴れているような状態ですよね。でその中で私たちはこの世界がどうなってしまうんだろうとこの世の中だけを見て思います。命名が力を誇り、命名が主権を誇り、そして我こそが世界の主権者だと言ってその歯を争っています。でも天にいらっしゃる神様は笑ってらっしゃる。しかし私は一人の王を立てた、シオン、イエス・キリストこそ誠の王であり主である。その礼拝が完成する時がやがて来る、まあ、かなり近づいてると思いますよ。あれから2000年経ったけどね。イエス・キリストの十字架がだいたい西暦30年ぐらいですから、もうじき、まあ、2000年、十字架と復活から2000年ぐらい経ちますね。もうそろそろいらっしゃってもいいかなと思います。世界にはさまざまな力が荒れ狂い、地球の資源を食い尽くし、そして自分たちが扱ってはいけないような火遊びにまで手を出しています。原子核兵器が起こり、毒ガスが起こり、サリが使われ、さまざまな、ね、問題がこの世界に満ちている。私たちはその中でどっかで主よ来てくださいと、その時はまだですかと祈りながらその日を早めなければなりません。さあバビロンの時代にこの幻を見せられたダニエルは本当に分かんなかったと思います。ダニエルは見たまま聞いたままを書きました。でも分からなかったんです。15節で、あの知恵者ダニエルが、そして神の与えた夢を解き明かすことのできたダニエルが悩んでます。私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻を私を脅かした。そして私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとしたとあります。これ興味深いですね。ダニエルが祈りを捧げているとき、いつも彼は傍らに誰かいるということをイメージしました。ダビデもいつも祈りのときには、私は自分の目の前に主を置いたと、目の前に主をイメージしながらダビデは祈っていました。ダニエルの祈りの時には天使が彼に付き添っていたようです。そして後で出てきますが、実はこの天使ガブリエルなんですね。受胎獄中したガブリエルです。このガブリエルがダビエルの傍らにいつもあって彼に夢の解き明かしをしたと言われています。そしてこの幻黙示についてもダニエルはその天使に確かめようとしたんですね。一体これは何ですか。するとその天使はその解き明かしを知らせてくれた。これら4頭の大きな獣は力を起こる4人の王、しかし糸高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って良い限りなく続く。ローマの時代まで帝国は移り変わり、世界は覇権を競うだろう。しかしそのローマの時代にネブカドネザルの夢の場合は大きな、ごめんなさいね、ぼちぼち上がります。大きな金の像 金銀青銅鉄の像の足を砕いたのは山から切り出された巨大な石でした。人手に及ばず切り出された石が転がってきてその金の像を砕いたと書いています。その石こそキリストでした。そしてここではその4人の王の支配する4つの国の終わりに糸高き方の生徒たちが国を受け継ぎ永遠にその国を保って良い限りなくする。これは地上のイスラエルのことではないですね。そうではなくて神が立てた誠の王イエス・キリストを信じる人たちが新しい神の国を打ち立て始めることをここは言っている。そして今私たちにこそがその国の国民だということです。皆さんそんな大きなパースペクティブで自分の存在を考えたことがありますか。私たちは神が建てる新しい王国の聖なる国民なんです。その糸高き方の生徒たちが国を受け継ぎ永遠にその国を保っているよう限りなく続く。私たちの主イエス・キリストによって与えられたこの神の国の主権は永遠に続く主権だ。皆さんよかったね。永遠に続く神の国で私たちはキリストと共に支配者になるんです。皆さん一人一人王様です。女王様です。キリストと共に支配するようになる。ダニエルは19節からのところでその解き明かしを聞いた後で第4の獣についてさらに深めて、確認したいと思いました。その10本の角を持ち3本が抜けもう1本の角が出てくる最後の国、なぜそれが彼にとってそれほど大きな疑問になってその国のことが気になったのでしょうか。実はこの最後の国のことがただ単に過去に栄えたローマ帝国という意味ではないということをダニエルは思ったからなんです。その後で第4の獣についての約束が、ずっと書かれています。26節のところに25節のところに彼は糸高き方に逆らう言葉を吐き糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。しかし裁きが行われて彼の主権は奪われて彼に永久に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは糸高き方の生徒であるために与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。実はこの第四の国っていうのは過去に起こったローマ帝国を表していますが、実はそれだけではなかったということなんです。ダニエルが心に留めそしてさらに深い解き明かしを求めたのはそれが単に起こる一つの国のことではないということをダニエルが感じたから。つまりここで起こる第四の国は生徒たちと戦いそしてそれを滅ぼそうとしそして一時と二時と半時の間その生徒たちがその第四の国に制せられでもそこで神の裁きによって生徒たちがもう一遍回復される。この予言は実はまだ起きてないことなんです。ヨハネの黙示録にはこの戦いのことが書かれています。まあ有名になりましたね、ハルマゲドンというやつですね。世界の最終戦争を起こすためにこの第四の獣のイメージが借用されているんです。ヨハネの黙示録 そしてその獣を指導し力を与え、そして主権を与えているのがサタンであるということが黙示録には書かれています。ローマ帝国の再興、再びローマ帝国が力を取り戻し、そしてイスラエルを倒そうとする。そしてその時に終わりがやってくる。裁きが行われ、主権が奪われ、彼は永久に絶やされ、滅ぼされ。これはまだ起こっていないことであります。ですから具体的に細かく、この国だとかね、この力だとか、このリーダーだということはできません。けれども、このダニエル書のこの第4の獣の幻は、未来に起こる出来事を暗示しているものだということは知っててください。どういう意味ですか？聞かないでください。黙示だから、まだ起こっていないことを象徴的に語っているんです。昔のローマとダブルイメージで二重の予言になっているんです。そしてこの世の終わりに再び力を獲得するローマ帝国のその高ぶる者が生徒たちと戦う、イスラエルを滅ぼそうとする。そしてそこにイエス・キリストが再臨して、そして新しい新天神地が始まる。そのことがここに書かれている。まさにダニエルの顔は変わるわけです。ひどく怯え、顔色が変わった。しかしこのことを心に留めていたと書いてあります。理解できないことですけれども心に留めている。私はここ聖母マリア様を思い出しますね。彼女もガブリエルからあなたは処女だけど、でも神の子を予言された時にお言葉通りこの身になりますようにと信じ、そして彼女はその語られたことを心に留めていました。ダニエルも同じようにそうしました。さあ私たちもすべきことがあります。私たちのすべきことはこの予言を心に留めることです。そしてその止めた言葉を通してこの世界を見ることです。私たちはその歴史を支配されている神のもとにいます。その神様の支配がこの地上のすべてのものを見通していらっしゃることを知っています。そしてさらにその私たちの未来にも神の計画が実現し、そして成就することを私たちは信じ、そしてそれをしっかりと見張る必要があるということです。ダニエルは心に留めました。そして見張りました。そしてその日のために彼は祈り続けたわけです。私たちもこの世の終わりがいつやってくるか分かりません。見つかりも知らず子も知らないとイエス様もおっしゃいました。でも必ず来るとしました。その日が盗人のようにあなたに及ばないことを祈れと。そうイエス様はおっしゃいました。私たちも心に留めてキリストがやがて天の雲に乗って私たちを迎えに来るのを心から待ち望みたいと思います。地上の波は荒れ狂っても私たちはいつもこの全てを支配されている神によって心支えられ、さまざまな心を動揺させられる出来事の中にあっても神の民としてその日を待ち望みたいと思います。この1週間どんなことが起こるかね。とんでもないことが起こるかもしれない。そして世界は大きく動いています。そのただ中で私たちはこのダニエルのようにこの予言の言葉を心に留め、それを探りながら祈りを持って主よあなたの御心が地上で行われますように祈るものでありましょう。祈ります。天の父なる神様、あなたはダニエルにこれから後に起こることをあらかじめ幻に示されながら、すべてがあなたの支配の中にあり、あなたの御手の中にあり、地上のさまざまな力がやがて過ぎ去っていくことを私たちにこの御言葉によって示されました。私たちも地上の人生では本当に日常的な出来事の中で揺り動かされ、報道を通して 世界の情勢を見つめながら、さまざまな不安やさまざまな思い煩いに捉えられやすいものであります。しかし、あなたこそ主権者です。あなたこそ王です。そしてあなたのお立てになったイエス・キリストなる王に、私たちが心を止め信頼し、いつも共にいてくださるあなたと共に歩んでいくながら、私たちもどんな時にもダニエルのごとく力強く勇者となって歩んでいくことができる、そう信じます。どうぞあなたが私たち一人一人をこの混乱の時代の中にあっても支え、守り、導き、力づけ、どうぞ神としての、神の民としての実質をこの地上で豊かに表していくものとしてください。時が良くても悪くても、あなたの御言葉をこの地上にあって輝かせるものにしてください。イエス様のお名前で感謝して祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。
週間を始められたこと、また今週もこうして礼拝から始められることに感謝します。辛い時も苦しい時も嬉しい時も楽しい時も、いつもあなたが共にいてくださること、ありがとうございます。献身の証としてあなたに与えられたものの中から精一杯の捧げ物をしました。神様の御用のために教えてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。
アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉はスクリーンや集合に出ております。ご覧ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の します。